スガッツさん、
はい、
どうもお久しぶりです。
はい、あの覚えてもらってます、スガッツです、
はい、僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけども、
はい、はい、あのスガッツって言って、はい、民族メガネとかね、はい、そういう作品を作ってる、うん、なんかみんなもう忘れてんじゃないかなと思ってさ、
民族メガネとかそういう作品を作ってるってまあはっきり言って自分の自己紹介して最低というか、
はい、
うん、悪種な意味が意味不明ですよね。
あのね、民族メガネとか歯列矯正とかね、はい、あと体にがちょっと不自由な方とかの作品を、はい、DVD にして、
映像ってことですね、
映像にして、はい、あの販売をしている、それを生業としているですね、
変態映像作家ですか。
まあ、映像作家です、
自称変態映像作家、
映像作家ですね、はい、はい、あのそういうスガッツと言います
が、副業で本業は
パチンコのあ、これは嘘です、はい、あのパチンコもたまにしてますよ、
はい、
はい、
副業としてパチンコの打ち子をやってる、
はい、はい、
スガッツ先生ですね、
はい、
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 3ヶ月ぶりぐらい、
そうですね、
もうね、まあ、私の仕事がちょっと忙しくて、
うん、
ラジオはずっと更新できなかったんですけどね。
あ、そうだったんです
ね、はい、
はい、僕はいつでもよかったんですけど、
はい、すいません、
はい、いやもうね、本当ね、忘れられてる皆さんね、聞いてる皆さんとかも含めて、
うん、
もうその間もほら、メンヘラデイキャッチみたいないっぱいあったじゃないですか
ね、
ピエール滝とかさ、
だからピエール滝の話題なんか一切してないんだよね、
うん、してないですね、
もうすでにニュースとして古くなってるけど、うん、ピエール滝の事件起こる前からずっとやってないから、
うん、そうですよね、
てかもうデイキャッチ終わってますし、その間に
そうそうそうそう、
前回と今回の間に、う
ん、あのピエール滝さんとかはさ、本当にあの、うん、僕電気グループ自体はそんなに聞いてもないんですけど、
うん、
その前にやってた人生っていうバンド、
はい、
あれとかはね、王権とかも絡んでるんで、
はい、
CD とかナゴモの時の持ってたし、
うん、
多分1回見てんじゃないかな、すっげえ昔、
あ、生で、
うんうん、
ライブを、
そうそう、だからね、まあちょっとあとラジオも一応聞いてたしね、オールナイトニッポン、
うんうん、有名ですよね、う
ん、でもあんま好きじゃなかったんですよ、悪口ばっか言うから、
あ、結構きつい感じですもんね、
めちゃめちゃきついですよ、
卓球さんもね、
相原優嫌いなんだよね、
あ
なので僕はあんまり好きじゃなかったんですけど、
はい、
一応聞いてました、そんな感じで、ね、話したかったりとかもしたんだけど、うん、まあもうそんなの古いからね、
うん、
どうでもいいです、
まあ、もうピエール滝さんもそうですけど、はい、僕はああいう風になったら切り捨てますからね
僕が、
そう、気をつけてください
はい、大丈夫ですよ、
迷惑かけられたらもうえ、スガッツって誰ですか、今にって、はい、誰ですかって
、はい、
玉結びみたいに温かいラジオじゃないですから、
うん、玉結びね、
芝生デート、
芝生デートの前に、はい、ピエールさんが捕まって翌日の聞きました、
泣いたやつ、
タマちゃんが泣いたやつね、
鼻セレブかなんかでずっと鼻を吹いてた、
そうです、あれ僕パチンコしながら聞いてて、
はい、
パチンコ屋さんで泣きそうになりましたもんね、
あ、そこは泣きそうになったんだ、
うん、あ、なんか
かわいそう、タマちゃんがかわいそう、赤井タマオさんがかわいそう
で、かわいそうだな、あとそれこそ博多大吉先生が、
はい、
そう、まあでもそれは悪くないからね、なんてこうフォローをしてさ、
こいつはちょっとやってる一発ぐらいやってんじゃないかなってその時から思ってました、
うん、まあ なんかねなんか仲いいのかなとは思ってたけど、
ただ仲いいだけじゃなくて、うん、ちょっと仕事上の仲の良さとかを一線超えてる感じはあったんですか、
うん、
いや僕それ聞いてないんであ
、聞いてないですか、はい、ただね、あのだって芝生デートって別にそうじゃないでしょ、多分
誰も芝生で青缶したとは思ってませんよ、
うん、てかあのセックスとかしてないと思いますよ、他の場でも、
ああ、
うん、ただあのフォーカスフライデー、フライデーされたあの写真は絵的にすごいかっこよかったですよね、
うん、
博多大吉普通にかっこいいんだなって思ったのと、うんうん、タマちゃんも綺麗なんだなって思ったのとね、
うん、
何この話、
うん、ちょっとさっきからずっとタマちゃんって言ってるのが気持ち悪いんですけど、
はい、
やっぱ切り捨てますよってこと、
わ、はい、かりました、うん、はい、
スガッツテクテクテクテク何ですかそれ、そんなゲーム知りません
そういう感じでね、
はい、
うん、
もう終わるやつには、
はい
はい、一切、うん、初めから知らなかったふりするの、うん、テクテクテクテク、
はい、
そもそもやってません、
だからね、その話だってさ、
はい、
もうちょっと多分突っ込んでしたかったでし でもラジオ撮ってない間に終わってたじゃん。
もうお遅い話題ですからね。
遅すぎますよね。
はい。
はい、まあそんな感じ。
その間にね、ニコ生の飲み会とかもあって。
はいはい、うん、あ、それちょっと今仁さんの時に話して
ました、ね。そうそうそう。でもまあ別に今、うん、本当それだけです。ちょっと文句言っただけです。う
ん、はい。
ドワンゴの人に。
はい。
そうですね。だから、うん、リアルタイム性が大事ですからね。
うん、
ラジオなので。
そうですね。
ちょっと1ヶ月前の話をしてもね、熱がこもらないですよね、うん、近況はどうなんですか。
近況、
はい、
タイの話をしていいですか。
あ、そうですね、
うん、
タイの話は最近の話。
そうですね、3月の、15、
ちょっと間が空いてますけど
まあ3月の15から、今回10日間行ったのかな、
はい、よくタイ行ってますよね。
年に3回行こうと思ってるんですよ。
ほうほうほう、
うん、ね、寒くなったら行こうかなって思ってて、
あ、
そうで行ったんですよ、
うん
うん、話しちゃっていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
で、あのね、やっぱね、まあ、もう何回も行ってるんで、あの、慣れるかなと思いつつね、
うん、
やっぱ行くたんび楽しいんですよ。もう空港着いた瞬間に気分上がるじゃないですか、
はい、
もう気温がまず違うから、
はい、
であと空気の匂いとか違うから、
そうですね、
ちょっとテンション上がって、うん、もう早速僕ね、この前その行く前に島村で買ったね、あの短パンみたいなやつにトイレで着替えて、
うん
うん、
ああ、
着いた瞬間に、ね、
空港のトイレで、
うん、でよし、もう準備万端だなと思って、
うん、
したらみんなこうね、やっぱね、タイの人ってニコニコニコニコ、
うん、
目が合うとね、
はい、
してきたりとか、よーみたいな、おーいみたいなこと言って、
うん、
呼び止められてね、
微笑みの国
で、ね、でニコニコされたりとか、はい、ああ、まあやっぱいいなと思って、うん、写メ撮られたりとかね、
うん、あ、そう、
そんな感じなんですよ。
え、だって、スワンナプーム、
ドンムアンです。
あ、ドンムアン、
安い方です。
安い方で、
はい、
あ、まあ、ドンムアンはどうか分かんない、うん、スワンナプームとかそんな感じじゃないですもんね。もっと普通に、
あ、僕スワンナプーム2回しか
行ったりしないかな、都市って感じですからね、
はいはい、うん、だから
ドンムアンは まだそんな昔のアジアの
本当に今回、はい、いろんな人 にあの微笑み思い切られてね、
はいはい、
だから、あ、僕たち、僕もこんな感じだし、
うん、
あの嫁と行ったんですけれども、
はい、
あ、なんかこう面白いアジア人っぽく見られるのかね、僕たちみたいに、
うん、
なんか思ったりしてね。
興味ね、東南アジアでそんな感じないですけどね、うん、特にタイなんて、ね、すごい経済発展著しいところでね、
うんうん、で、まあ、最初はパタヤに行ったんですよ、
はい、
でパタヤなんかね、そんな感じで楽しかったんですけど、後半バンコクに戻って、まあ、バンコクは基本いつも買い物をするんですけれども、
はい、
うん、あのね、その時にね、あの初めてぐらいに、今まで一度も嫌な思いをしたことがないんだけど、あの夜ね、ソイカウボーイってあの歓楽街とかね、
はい、
歩いて出てすぐのところにセブンイレブンがあるんですけど、
はい、
そこに、コンビニでなんか買ったんですよ、
うん、
ジュースかなんか、
うん、
そしたら、あの、エクスキューズミーみたいな感じで、
うん、
なんかね、男が近づいてきたんですよ。でパッと見るとめっちゃめちゃ背の高いアラブ人。
アラブ人、
うん、
へえ、
あの、分かるじゃないですか、タイ人じゃないなってのは分かるし、
もちろんもちろん、
まあ、アラブ人多いですよね、あの、
そうですね、
うん、
あの、まあ、ソイカウの近くというよりは、
あの、アソークのちょっと先に、
ね、はい、
そう、アラブ人がやるし、
はい、
で、アラブ人が、あの、アラブ人が声かけてきた
んですよ、はい、
そしたらアラブ人って基本、歩いてる人とかも一切笑わないんですけど、
うん、
やっぱすごいニコニコしてるんですよ、
うんうん、
で、あ、なんかやっぱしなんかアジア人、日本人好きなのかななんて思って、
うん、
で、なんか英語で片言の英語なんですよね、片言というか僕たちにも通じるような感じで、
はい、
ジャパニーズフード like、
うん、
うん、oh, my wife とか言って、
うん、
指さすと、あの、奥さんがいたりとかして、
はい、
奥さんもニヤニヤしてくるんですよ、
はい、
うん、で、どうやら話を聞いてると、あの、日本がすごい好き で、
うん、
で、日本食を探してると、
バンコクで、
うん、
なるほど、はい、
で、 あったかな、
いや、まあ、あります、ロボットレストランをはじめ紹介してあげればいいじゃないですか会社でも紹介して、
あの、僕はそこ知らなかったんでね、
はい、
で、なんか、あの、目の前にね、日本食のおでん屋さんの屋台が閉まってたんですよ、
はい、
だからここがどうやらないから、他知らないから、うん、
まあ、バンコクいくらでもね、あるでしょ、うん、別にネットで探せば、
うん、
はい、
で、ほら、ターミナル21ってその近くにあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこの中に1軒ぐらいあるかなと思って、はいはいはい、あそこ行くといいかもしれないって話をしたんですよ、
うん、
あ、そうか、ありがとうみたいなこと言って、うん、その後にこれ 本当片言の日本語で、今度ね日本私行く、
うん、
お金日本ジャパンマネー、
うん、
あのこれで合ってるかって言って財布を出すんですよ、うん、その人が、
うん、
でパッと見たら、まずあのタイってバーツだから、
はい、
1000バーツが100マイルぐらいのレベルで入ってるんです
よ、
うん、まあアラブ人っていう、アラブ人っていうかね、あのドバイの人だって言ってるんですよね、
うん、
だからあ金持ちなんだなと思って、
まあイメージ通りだなっていう、う
ん、で日本円これかって出してきたのが、うん、あの元だったんですよ、
はい、
でこれ違いますよ違いますよっつって、うん、おおノーみたいな感じ、うん、えちょっと見せてくれ、
うん、
って言ってきたんですよね。で、あなんかこれそこら辺でちょっとおかしいなって思うじゃないですか。
はい、そうですね、
うん、でもう見せる気はないし、なんかこれやばいから、
うん、
とりあえず行かなきゃいけないなと思ったんですよ、
うん
うん、だけどなんか有無を言わさない感じなんですよね。
なるほど、持ってないとは言わなかったの、うん、
だって、
持ってなくてもおかしくないじゃん。
あの僕あのお腹の方にバッグをかけてたんですよ、
はい、
で持ってないって言ったらここにあるって言うんですよ。
いやバーツしかないって、別にその時日本円はホテルに置いてある、
うん、でもあ僕ねそれはちょっとその時は思いつかなかった
です
ね。
そう、逆に言うと、うんうん、あんまり日本円持ち歩かない方が普通じゃないですか。
まあそうですよね。僕はたまたまね、あの毎回出歩く時に1万円は入れてたんですよ。
あなたがどうかは別によくて、うん、それが、ね、あの別に行って、
うんうん、
そんなわけないでしょってことにはならないよっていう話を、うんうん、常識的に考えて、
うん、そうだけど、あのそうそうなんだけど、
はい、
まあ、たまたま僕は持ってたし、
はい、
見せようと思えば見せれてたんですよ、
はい、
だけどこれなんかまずいなと思って断ろうとしたんだけど、
はいはい、
結構有無を言わさない感じだった、
はい、
じゃあそこで嫁が横から来て、
はい、
これもうちょっとやばいよこいつ、
うんね、
ちょっと行こう行こう、
うん、
無視していいから行こうつって腕を引っ張ったんですよね、うん、してなんかね嫁がその場でちょっとググったかなんかしたみたいなんですよ。
なるほど。
したら、はい、あのやっぱり全くもうその人のことが載ってたんですよ。
あ、手口とかじゃなくて。
いや手口ですね。手口で、あのまさにソイカウボーイ横のセブンイレブン の、
うんうんうん、
あのアラブ人
のだから、うん、そういう手口が流行ってるとかじゃなくて、うん、ピンポイントでそいつの話が。
でもねその手口はすごい流行ってるらしいんですよ、
うん、はいはい、
であのまさにそのそこの場所だったん
ですよ、はいはい、
あの出てくる場所が、
はい、
だからこれまずいと思って、うん、ちょっとすぐ行ったんですよ、
はい、
うん、そうしたら向こうも多分なんか縄張りがあるのかな、
うん、
セブンイレブンのその敷地からは来ないんですよ
はいはいはい、はい、
追ってこないですよ。
ちょっと妖怪っぽいですね、
うん、であとソイカウの前には警察官立ってるから、は
い、そうだよね。
それもあるのかもしれないけど、うんうん、追ってこないですよ。で、あやばかったよなっつって、
うんうん、
こうやってパッとそいつの方を見たんですよ、
はい、
そしたら今まで片言の日本語だったじゃないですか、
はい、
急に流暢な日本語で、なんで海パン履いてんだよお前って言ってきたんですよ。
こう
したらで、はい、僕その時初めて気づいたんですよ、
はい、
微笑まれてたんじゃないですよ今まで、
うん、
僕あのドンマンについて着替えたじゃないですか短パンだとばっか思ってたのはずっと海パンだったんですよ。
あるんだね純ちゃん、あるんだねこういうことって。
あのタグみたいなやつ見たら、
はい、
海水パンツって書いてあるんですよ
だって質感でわかるでしょ。
いや僕ね、あの多分応援した人はさもありなんて思うと思うんですけど、
はい、
あのね、僕本当ファッションセンスがないし服に興味がないんですね。
だからファッションに興味がないこととこのツルツル素材と綿素材の違いがわからないってまた別問題。
いやでもなんかちょっとほら僕それスポーツ着自体も着ないので、
はい、
あスポーツ系のそういう服、
うん、
短パンってそういうもんなのかなって
なるほどね。ちょっとごめんなさい、一回そっちの方に話がどんどん進んでいっちゃったんだけど、
はい、
まずちゃんと言ってなかったですが、1万円を取ろうとしたってことですよね。
そうでね、それ
アラブ人が。
そう
で、そういう詐欺が流行ってるってことをググって調べたわけですね、はいはい、奥さんが。
でね、それググって、またちょっとその話戻るんですけど、
はい、
面白いのが、いくつかその手口に注意っていうのが出てくる、結構出てくるんですよ、
はい。
だけどね、どのサイトも幾度に書いてあるのが、お財布を出した瞬間に、手品みたいにお金を取られてるって書いてあるんですよ。だから強引に取るとかじゃなくて手品みたいにってみんなどのサイトも書いてあるんですよ。
逆に試してみたいです
ね、うん、試してみたいですよね。
子供銀行券とか持っていって
そう手品みたいにあの次の瞬間お金が消えてるっていうんですよ、うん、
なんかちょっとオカルトめいた話ですよね。そのいきなり流暢な日本語になるところとか、
うんうん、なんで海パン履いてんだよ。
こうそれ階段の落ちですもんね。そうね。あとセブンイレブンの前から動けないところとか。
そうですね。そうだからね、
うん、
そういうことがあったんですけど、うん、まあ、でタイ人にあざ笑われたん
ですっていうことですよね。
写メとか撮られたの考えると、
はい、
ね、タイの SNS とかにさアホなジャップがみたいな感じで書かれてんじゃないかなと思って、
ね、Facebook とか見たら僕タイ人も結構つながってますから、
はいはい、
あのそれ勝手に申請されて勝手にあの全方位で OK 出しちゃってるんで、
はい、はい、そう、まあでもね、あのそれがあったぐらいでまた今回も楽しかったですけどね、うん、そんな感じです。
なかなか充実してますね。メールもね溜まってるんですよ、
はい、
ずっとやってないので、うん、今里さんの分でもまだあれ半分も紹介してないですから。
あ、面白かったですね。僕結構聞いてました。
あ、
うん、ありがとうございます。木内さんおめでとうございます。
おめでとうって何が。
なんかフォローされてました今里さんに。
あ、
うん、僕でさえ3年ぐらいかかったというのに
ね、まあ30ティラミ、うん、コインを貯めたわけですからね、はいはい、それはまあ当然の権利なんですけど、うん、オリコウサちゃんから来てますね、
はい、
デイキャッチは終了ですがメンヘラデイキャッチは続くのでしょうか。どうでしょうね。
どうでしょうね。
アクセスなんだっけ、アクション。
あ、僕一回も聞いてないんですよ新しいやつ。
なんだっけ、
アクション
かアクセス、
なんかあれでしょ、クドカンみたいな人が出てるでしょ。
クドカンみたいな人
クドカンさんが出てるでしょ。
クドカンみたいな人って誰のことだろう、
うん、なんかそういうさ、はい、なんかちょっとこう そういう感じの方とかが出てるんだよね、
はい。ああそうです
、日替わりなのか、日替わりで。
クドカンみたいな人が一番高齢ぐらいでしょ、
うん、あ、そうなんですか。
もっと若いんじゃないですか、だから他の日替わりは。多分ロック、
うん、
クリープハイプ、
はい、
じゃない
かも。尾崎世界観さん
多分違うんですけど、うん、そうです、僕おじさんなんで、あれだ、あのクリープハイプみたいな人、
はい、
とかですよね、あと。
うん、あ、そうですか、
はい、
ゲスの極みじゃなくて。
あね、そよりさらにちょい下の世代とかじゃないですか、うん、あいみょんみたいな人、
はい、はい、ああちょっと分かんないですけど、あそういう人がやってる感じなんだ。
えらい温度差がありますね、玉結びの話してるときと。
ああ僕本当聞いてないんですよ、
はい、
うん、だから全然分かんないんですけど。
水曜日はでもあの、うん、元毎日新聞論説委員 の、
あまだ、え本当に、
あ違うんですかね。
いや分かんないです。
あの人だけ残留って、うん、だと面白いなと思ったんですけど若返りを図ってるだから、ね、ちゃんと川柳だけで、
ね、川柳だけ残ってる感じだからね、はい、いいですけど。
クドカンさん、私これよう分かるんですけどね、どんどん。
そうでも多分もうそのノリじゃないんでしょう。
そのノリじゃないですかね、
うん、だから
安倍政権とかを、あの五七五でチクリと批判とか、
うん、多分ね、なんかそういうのがあれなんじゃない、もうあんまするなって感じなんじゃないのかな、わかんないけど。
もう政治の話もしないで、
うん、どうなんだろう。でも、
うん、カルチャー的な話を、うん、
だってさ、 今例えばまだデイキャッチがやってたとしたらね、
はい、
あの宮台真司とかさ絶対言ってるでしょ、もうこれ上級国民ですよみたいな感じで、
はいはい
はい、絶対言ってると思う。
事故の話してるんですか。
いやだからその
池袋の、
まあ、その事故よりも それに対して出てくる言葉のそういうのとかでさ、うん、宮台さんとかが言いそうじゃないですか、うん、
はいはい、う
ん、だからなんかね、そっちの方がむしろちょっと聞きたかったですけどね。
そうですね、毎日新聞論説委員の、うん、何さんでしたっけ名前忘れましたけど、
忘れましたけど、
まあ、ね、はい、うん、とかいないんだ、じゃあ、
はい、
そうですね、うん、メンヘラデイキャッチは続くのでしょうか、うん、メンヘラアクションになるんですかね、
メンヘラ、うん、メンヘラ21、
うん、まあ別に、まあそうですね、
メンヘラジャンクション、
ああまだそっちの方がね
はい
聞かないとちょっとだからね。
そうですね、はい、僕も聞いときます。
いまいち真似ができないんで、
うん、
でまあもし継続、
はい、
されるようでしたら教えていただきたいことがあります、うん、メンヘラ要素はないニュースかもしれません。申し訳ないですが。
はい。
オリコウサちゃんからですね。うん、ごめんなさい、古い。ごめんなさい、古いな、
はいはい。
水泳の池江璃花子選手が白血病であるというニュースが、2月中旬に発表されたと思います。 その瞬間から骨髄バンクへの登録希望者が急増しました、で石川県では月平均4件程度だったのが2週間に109人の希望者が殺到したと、
そうなんだ。
これが全国規模で行われているということは爆発的に増えているそうです、まあ、基本的には良い話だと思います。自分の周囲の中でも美談として扱われています、でも何か違和感を自分は感じます。今までも同じ病気で苦しんでいる人はいて、芸能人過去最近では木下ほうかさんなど、
え、そうなんですか。
あ、でも CM してましたね、確かに。
あ、してたしてた、まあ、だから CM してたんだね。
そうですね、で、まあ、おじさんのベテラン俳優を、起用して啓発 CM を打ってた、だから木下ほうかさんはそうではない
じゃないってことなのかな、
ですよね、名前がね AV 女優っぽいから集まるかもしれないですけどね、勘違いした。僕もずっと AV 女優だと思ってましたから、
僕もなんかあのね、ちょっとそっち系の人かなってずっと思ってましたけど、
最も真逆ですからね、実物を見ると、
はいはい、
AV 女優とは。池江璃花子選手にだったら自分の髄液を使ってほしいという連中が相当数いることにならないでしょうか、若くて可愛い女の子に自分の体液かっこ髄液を注入したい、運が良ければ何の苦労もしないで自分の体の一部がオリンピックに出場できるかも、そんな下品な考えを持つやからがいるような気がしてなりません。さすがお利口者ちゃんならではの視点があります。
その頭はなかったわ。
まああんまり言いませんけど、人への悪口って鏡ですからね。
あのね、やっぱね、人間って一番大事なのって想像力だと思うんですよ、
はい、
例えばその池江選手のことで、見た時に、なんだろう、気の毒だなとか、こうオリンピックが控えてたのにこういうことがあって、気の毒だなって思って、彼女にじゃなくて、そのなんていうんですかね、あの彼女みたいな思いをする人、その不特定多数の人に対して何とかしてあげたいなって思う優しさの結果を想像するから増えたんだと思うんですよね。
つまり自分の髄液を若い女の子に注入したい、
女の子とは限らないじゃんそれって、だけど俺こうさちゃんの想像力は若い女の子、まあ、もしくはこの
オリンピック選手、
個人に向けられちゃったのかもしれないよね。
そんな下品な考え持つやからいるんじゃないですかねって、まあ、怒ってるんですよ、織子うさちゃんは。
あのそれほらナックルズとかでよくあるさ、けしからんみたいな感じの論調で。
そんな下品な考え思いつくところはどうなんだって話ですよね、また別の話ですが、ドナー登録には助成金制度もあり、最高1日で2万円が支給されるケースもあります。ここにも別のハイエナが湧いているのではないか、あ、違う、ハイエナが湧いているのは間違いないと思います。
2万円もらえるってことなんですか
ね。
あ、
まあ、一律無条件に2万円もらえるかどうか分かんないですけどね、ただ髄液抜くのは痛いんでしょ。
痛いって聞きます ね、 あのただ、
あ、でもドナー登録するだけでってこと、
あ、そうか。
ちょっとお利口さちゃんの話を真に受けるのは一旦やめておきましょう。
、はいはい、
自分は毎年ヘルプで職業訓練校の面接も行っています。
大丈夫。
いやいやいや。レクター博士みたいな感じですよね。いやいや。ここは生活弱者に対する措置の意味合いが強い施設で、次の就職につなげる勉強をしながら給付金を受けることが可能です。そしてお察しの通り、給付金目的のクズが応募者の大多数を占めます。マジで、かっここのエピソードはまた書かせてください。
あ、それすごい聞きたいな。
まあ現場の意見ですからね。ただ、そう、まあまあ、この手の変態やハイエナの髄液でも病気の方にはありがたいものであることは分かります。それでも大勢の方の病気が良くなり、池江選手もオリンピックに行けたらすごいことだと思います。強靭まがいの連中の体組織を使って、これって美談なのでしょうか。献血募集のポスターがアニメ系一色になったのをさらに露悪的にした印象を自分は持ちました。また投稿させていただきます。お利口うさちゃん。
いや、まあ、分からなくもないですよ。あの、はいはい、すごいそれこそ露悪的に世の中を見ると、はい、そうも見れちゃうよね、
アクションではこういう話題とかしてるんですかね。
ね、クドカンとかが ね、 ね、うん、ああでもやっぱ観点が面白いですね。
髄液っていう言葉を繰り返すところにちょっと確かに気持ち悪さがありますよね。髄液って聞くと確かになんか嫌な話だなって、ことな、言葉の語感って大事ですよね、
うんうんうん、オレコウサちゃんの話していいですか。
はい、
オレコウサちゃんさん多分ツイッターしてますよね。
あ、そうなんですか。
僕ね、
はい、
今フォロワーの人が1900人ぐらいなんですよ。
少ない
いの、それでそこはいいんですよ。で、
これ1万1000、
はいはい、でそれに対して、はい、僕がフォローしてる人が2500人ぐらいいたんですよ、
はい、
なんか嫌じゃないですかそれって。
ん、なんで、
なんか僕がフォローしてる人、
あ、フォローしてる人の方が多いってこと、
うん、そうそうそうそう。
あ、僕はよく福助現象ってやつですね。
あ、どういうことですか。
あんまり言うとほら、ちょっと角が立つからあれだけど、は
い、
フォロー数の方がフォロワー数より多い人、
うんうん、
はい、一般人はいいんですよ、
うん、そう、だからそれがなんか僕も
なんか須田さんみたいなタレントさんが、
いや、タレントじゃないですよ、はい、でも僕も
演者さんがフォロー数の多いっていうのはなんかちょっと福助っぽいなっていう、い
や、だからね、うん、そう思ったんで、
はい、
タイにいる間ずっと、
うん、
フリー Wi-Fi を使って、
はい、
フォロワー、僕をフォローしてない人をどんどんどんどん消していってたんですよ、
はいはい、
うん、そしたらまあね、なんだっけ、28歳で起業、
うん、
何日給100万円です、うん、アットマークみたいなさ、
うん、
それクズみたいな、なんかスパムアカウントみたいな。
そもそもなんでフォローしたの、そんなの。
あ、分かんないです。だそういうの結構いっぱいあって、
もう相互フォローを もう無自覚にというか片っ端からしてた、うん、
まあ多分そう、だ昔は多分もう本当にフォローされたらすぐ僕も仕返したりとか、うん、なんかそんな感じしてたんで、
はい、
それが残ったんでしょうね。でなんかそういうのがいっぱいあったから消してってたんですよ、
はい、
そしたらすっごい後ろの方にオレコウサちゃんってあったんですよ。もう 3,4 年ぐらい前に僕をフォローしてくれてるんですね。で僕もフォロー
してるんです。メールをなんか全然出してもしてなかった、うん、これ最近ですもんね、オレコウサちゃん、うん、
で、
うん、
フォロワーもなんか一桁ぐらいなんですよ、フォロワーも、
うんうんうんうん、
で何にもつぶやいてないんですよ。
え、
だけどアカウントはなんかアニメっぽいウサギの絵なんですよ。
それラジオで言っちゃっていいの。まあいっか。
いや何も書いてない、
書いてないからね、別にね、
文章書いてないからね、
うん、
だから何かをツイッターでしようとその時されたんでしょう、
ね、まあ全然フォローしたかったわけでしょ。
いや僕もしてだ、お互いしてました。だから
うん、だから、
うんうん、
オリコウサちゃんはねフォローしたかったわけでしょ。
で見たかっただけ
で、アカウントを作っただけでしょ、
う
ん、それで。
あ、そうか、じゃあ何かそこで文章を発表しようとかはしてなかったのか、
うん、
そうだけどね。だからあ、この人そのずっと前からなんかね見ててくれたんだなとかと思ってさ、
うん、
ちょっとびっくりしました。
千葉県の教職員の方ですよね。
いやでも本当知らない話いっぱいで面白いですよね、
は
い、
そうですね、うん。あ、一応あと FM 龍神堂さんから、
はい、
YouTuber 批評で
撮
っていただいてありがとうございますと、
はいはいはい、
パチンコ中という最高の環境で見ていただき嬉しかったです。旧小峰トンネルでのろうそくエピソードもちょっと笑ってしまいました、
うんうんうん、
心霊動画よりも YouTuber 同士の構想など他の企画の方が面白かったなどの感想もありがとうございました。大丈夫、これ怒ってないですか。大丈夫ですか。
分かんないです。
まあ批評ですかね、でも、
うんうん、
建設的なね、うん、お互い YouTuber を高め合っていきましょ う、
は
い、
という。でも僕自分のチャンネルフォローしてますからね。
自分のチャンネル、
チャンネルっていうか自分のアカウント、はい、YouTube のアカウントでフォローしてますから、はい、来るたんび見れますよ今後も。
あ、はいはい、うん、チャンネル登録してるってこと
ね。そうそう
そう、あ、でもおかげさまで登録者数も1000人以上増えました。
おめでとうございます。
1000人
以上
超えしたっていうことなのか。
多分あ、でも前の時点で超えてたんじゃないかな。
このラジオで取れたら1000人増えるの。
ね、インフルエンサーじゃないですかそれって。
っていうか俺のチャンネルまだ800人ぐらいなんだけど、まあ一切あの YouTuber っていうものはできる前にやってたチャンネルだからね。はい、
うんうん、
でもたまにね1週間に1人ぐらい登録するんだ。
あ、そうなんですか。
今でも、
はい、
あのなんかメールが来るから。
うんうん、
なんで。
でもすごいですね。
その俺が1000人超えてないのに。
うんうん、
ひどくねこれ。泥棒。泥棒猫。
って言ってますよ。
はい。
うん、
はい。一応言っておきます、
はい、
今週の YouTuber 批評。
あ、はい、
はい、
うん、今もうやっちゃっていいんですか。
はい、
っていうか YouTuber 批評っていうよりも、
はい、
なんかメールくれたんですよね。
あのね、
うん、
メールお便りで菅田さんに YouTuber 批評してほしいという人たちから結構来てますからね、
はい、うんうん、そうだからあの僕も、まあ、暇な時を見てね、
はい、
見て、
例えばじゃあこれ読んでいい、
うん、
誠さんからのメール、
はい、
誠さん、
誠
さん30代男性、会社東京都の方ですね。
始まるよ
ですね、うん、吉田会長、菅さん、はじめまして、誠と申します。先日は誠チャンネルをご紹介いただきありがとうございました。トウモロコシの会効果でついにチャンネル登録者数が3桁となり
かわいい、かわいいよ。
片や1000人増えたっつってる、
はい、
本人も喜んでおりました。えっていう、これどういうことですか、
ね、だから誠さんって、最初に誠チャンネルを教えてくれた方が、
はい、
同じたまたま誠っていう人なんですよ。
ああ偶然ね、
うんうん、でそれは僕に DM を直接くれたんで、多分会長には始めましてっていう。
あ、なるほどね、はい、
はい、
でさて今回は日野忠という YouTuber を紹介させていただきます。彼は単なる YouTuber ではなく、ミュージシャン、変態画家、湯布院の寺の息子と3つ目はよくわかんない、いくつもの顔を持っているマルチタレントです。まあ、日野忠チャンネルというのが、アップされますが、あ、ヒットしますが、日野忠チャンネルにアップされている動画は正直いまいちですと。
うん、いまいちでした。
いやまあ、本領が発揮されているのは、彼の友人らが日野忠を素材にして作成した数々の動画、その中でも NHK の人気番組日曜美術館を模して作られた日曜美術館日野忠シリーズが秀逸です。ぜひご覧ください。
はい、これね、僕、
はい、
ちょっと知らなかったんですけれども、
はい、
見たんですよ。いや、これ誠さんってちょっと面白いですね。
誠さん紹介者の方
が、これを探してくるってすごいですよね。
あ、
うん、あのね、まずこの日曜美術館日野忠で検索すると出てくるのが5つぐらい多分あると思うんですけれども、
そうですね、
うん、あのね、これどういうのかっていうと、その日野さんっていう人が多分、
うん、
まあ、まこっちゃんが言ってる通りなんですけれども、日野さんが変な絵を描いてる方なんですね、
はい、
うん、なんかね、どうやらこう革製品とかラバーが好きな感じ、
はい、
で、それを、まあ、好きで、女性が好きで、
はい、
それの思いの丈を絵にしてこう表してるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、要は素人が、まあ、素人なのかな、まあ、素人っぽい人が描いてるんで、はい、デッサンがおかしかったりとか、色合いがおかしかったりとかね、
うんうん、
そんな感じで、あの独特のいい感じになってるわけですよ、
はい、
まあ、アウトサイダーアートですよね。
そうですね、
うん、でそれをいろいろこう、その日曜美術館って番組風に、
あの紹介している友達がやってるやつが面白いことですね、
うんうん、でナレーションが女性の声でね、
はい、
あの一見こう面白い、あの美術っぽいことを言ってる風なんだけど、
うん
うんうん、この
そうっす、付けられた雑誌の切り抜き、
うん、絵を紹介してますね。
ついにシュールレアリズムコラージュの巨匠マックス・エルンストの高みまで登り詰めました
こういう感じなんです、
はい
はい、結構面白いです。で、あの、はい、その日野さん本人へ のインタビュー、
うん、
これもあの日野 の貴重な肉声が残されているみたいな感じで言ってるんですけど、
はいはいはい
はい、それもね、やっぱ日野さんとしては多分真面目にこれ作ってるじゃないですか、
はいはいはい、
だからで、まあ、それを、まあ、ぶっちゃけて言うとこの人たちは茶化してるわけでしょ、この真面目風にとって、
はいはい、
だけどなんか本人はそうは思ってないから結構真面目に答えてるんですよ、
うん
うん、なんか、まあ、これこういうテクスチャーに偶然ね、不幸中の幸いでこうなったんで、
う
このテクスチャーがなんか精液とか愛液とかそれみたいでしょつってそういうような感じとかがあって、
うん、
面白かったです。ただこれは日野さんをこう扱ってるこの作ってる人は面白いんであって、
うん、
日野正チャンネルはなんかねこの人ストリートミュージシャンもやってて、
はい、
あのいろんなところでこう歌ったりしてるんですけど、
うん、
まあ別に普通
歌ってる様をアップしてるってこと、
うん、
なるほどね。
そうです。
ああ、
まあ、街並み綺麗だなとかそういう行ったことない街だなみたいな感じで、
うん、
ぼーっと電車の中で今日見てきたんですけど、
うんう
ん、そんな感じです。だからこの日曜美術館日野正は見るといいかもしれないですね。
なるほど、
うん、
何点ですか？
そんなシステムありましたっけ？
何つぼ星で言うと
まあ 3.5 星ぐらいかな。5星中。
あ、でも 3.5 って結構高いじゃないですか。
あ、でもまこチャンネル5星ですから、ね、ま
あ、そうですか。
はい、
まこチャンネルには及ばないと。
まこチャンネルはもう5星です。
ああ、5つ星ね、うん、5星っていう言い方すると初めて言いましたけど。でもう一つ来てましたよ、
うん、はい、
これ誰かの名だったっけ、ごめんなさい、文面しかコピーしてないんで誰からのメールだったっけこれは。
これ読んじゃっていいですか？
はい、
お疲れ様です。トウモロコシの会のラジオで面白そうな YouTuber を探していましたが、この人どうでしょうか。バーチャル YouTuber の超液太郎さんです
VTuber ですね、
はい、
今流行りの。
刑務所に入っている超液太郎さんが、うん、俺太郎さんという人に協力してもらい、うん、動画を上げているらしいです、
うん、
昨日見つけたばかりでまだほとんど見ていないですが、再生リストの知識がつく動画まとめとか面白いです。
なるほど。あ、うん、じゃあこれね、確かゾンビ君から教えてもらったのかな。
ああ
、あの、はい、階段をよく教えてくれてる、う
ん、
はい、
あ、そうでね、これは僕も見たんですけども、
はい、それ何なんですか、懲役、本当に刑務所に入ってる人が、
うん、
何らかの手段で俺太郎さんっていう人に連絡して、
うん、
で、うん、
いいですね。
まあ、確かに VTuber の使い方としては必然性があって面白いですよね、
うんうん、
VTuber にせざるを得ないっていう。
そうですね、
刑務所だから配信するわけにいかないですからね、
うん、そうだから、まあね、刑務所に入ったらこういうシステムなんですよみたいのを、
うん、絆愛みたいな女の子が、
いや、あの普通のあのしましまのボーダーの服、
はい、
囚人の服を着た、
はい、
坊主頭の男の子、
はい、
が喋ってる体で動きもしないですよね。
それは絵ってこと、一枚
絵です
って
こと。絵です、うん、で声は普通にその多分
俺太郎さん、
超液太郎さん、
え、超液太郎さん声なの
なのか、あ、
それは無理でしょ、
どうなんだろう、分かんないです、うん
うん、
そう、僕ねちょっと正直これあの日野正に比べてそんなちゃんと見てないんですけど
はい、はい、
うん、まあでもね5分ずつぐらいの番組なんですよね、
はい、
だから見やすいんじゃないかなっていうのは。
多分声は俺太郎なんじゃない？
ああ
、本当に刑務所にいるんだとすればね、
うん、
そもそも懲役太郎がなぜ被害届を出したかというと、実は懲役太郎がなんとさらわれたんですね
知らんがなって話なんですけど、
はい、
はい、あのただねこれ懲役太郎さんは、
はい、
あのねもう懲役で YouTube のアプリで懲役入れた時点で、
うん、
懲役太郎って出るぐらい、
あ、もう
ね、だってさ、
売れっ子 VTuber なんですね、うん、
だってね、
はい、
まあ、こっちゃんねるさっきなんて言ってました、ん、3桁に
行って喜んで、うん、つまり120ぐらいですかね、
うん、今喜んでいましたでしょ、
チャンネル登録者数ね、
うん、あのね、懲役太郎さん今見てると、
はい、
チャンネル登録者数 3.9 万人ですよ。
おお
でしかも、
うん、
ここですよ、75本の動画しか上げてないですよ。逆に
確かにね、
まこっチャンネル何本上げてます？
いや知らない、何本上げてるの。
いや多分79本以上上げてると思いますよ、
はい、
あ、分かんないです。でもあの費用対効果っていうんですか、なんかそれにすると、
まあね、1日1本ぐらいが本気でやるんだったら、ね、うん、YouTuber っていうことを考えると、うん、まあ、週1だとしても、うん、まあ、75本っつったらね、全然半年、
うん、
半年もいかないか
で、
ね、3ヶ月ぐらいですもんね、
うん、そうだから、あのやっぱね、そのなんていうの、知る人ぞ知るユーチューバーさんでは多分ないじゃないですか。
はいはいはい、
うん、だからね、まあそんなに
このコーナーで取り上げるような性質のものではない、
うんうん、まあで面白いですけどね、はい、うん、 とは思いました、
うん、だって星いくつですか。
二星です、
ね、二星って二つ星
はい
、はい、
それそう思いました、うん、
そうですか、
うん、
じゃあなんかあまりまこチャンネルを超えるものがなかなか出
てこない。まこチャンネルはね本当に僕なんかめでてる感じなんですよね。あの、はい、あの本当に冗談抜きで聞く時聞くものがない時、
はい、
何回も同じのちょっとあの見はしないんですけどね聞く感じ、うん、
まこチャンネルだよ
始まるよ
って、ね、始まるよ
まこチャンネルまこチャンネル
だからさこの今週の YouTuber 批評さ、
はい、
結構気合い入れて始めたらいいけどさ、うんうん、まこチャンネルコーナーになってるからね。いつもまこチャンネルの話と、まこチャンネルの呼び込みの真似しかしてないから、しかしてないわけじゃないけど、結局そっちの話に戻っちゃうから。
ただ、あの、僕の Twitter のダイレクトメールとかでも、
はい、
まこチャンネル面白いですね、ありがとうございますみたいな。
はい。
なんかそういうのたまに来ますよ。だからやっぱ皆さん結構金銭に触れるんじゃないですかね、
まあ、このラジオを聞いてるような人はってことですかね。
うん、うんうん、ね、そう思いました。
じゃあ次回こそね、
はい、
ちょっとまたまこチャンネルを倒すような
そうですね
逸材を、
うん、
皆さんの情報提供もね、
うん、
あれば
嬉しいんですけど、あの前回さ僕が話したあのちょっとこう病気を持ってる子供子さん、
はい、
を父親がその撮影していて YouTuber にして、
はい、そこまで行ったっけ。
あ、多分 それぐらいまで
行ってる。そこまで行ってる、
うんうん、でそれがちょっとなんか独特の味わいがあるよって話したと思うんですけど、はい、あれ話した後にやっぱりあのダイレクトメールいただいて、それどうしても見たいんで、
うん、
教えてくださいって言ってきた方がいたんですよ、
うん
うん、まあ興味本位なのかなみたいな。いや悪く言ってないですよね、
はい、
うん、だちょっとあすっごいそれ見たいんですけどみたいな感じで、
はい、
軽い感じでおそらく言ってきたと思うんですよ、
はい、
だからあいいですよみたいな感じで僕は個人的にその方に教えたんですよ、
はい、
その後ね何にも返事ないんですよ。あ、多分本気で引かれたのかな。
怖くないそんな事態。でもちゃんと真面目に作ってる YouTube
ありがとうございますの一文だけが来た。あのお礼はしていただいて教えてくれてありがとうございました、はい、ってい
う最初のテンションの高さに比べて、うん、明らかにガタ落ちしてるっていう、
うん、ありがとうございますだけですよ。絵文字とかないです、
はい、
その後ろににっこりみたいなマークあればちょっとまだこのテンションを維持してるって思うじゃないですか、
はい、
ありがとうございますだけがプップッってきて、あ
でもだからその YouTube 動画自体は別に真面目なものなんで、
う
ん
う
ん、
まあ、真面目というかその面白おかしい YouTuber をそのちょっとそういう特徴のある子がやってるっていうなんですけど、うん、
通報しなきゃいけない性質のものではないわけでしょ。
全然違います、ちゃんと真面目に作ってます。そうだけどそういうことがありました。
あ、そうですか、
うん、だからまあもっとね面白いの僕も探しますので、
はい、
はい、お願いします。
どうもこのコーナーやりがいがないというかね。あとはメンヘラデイキャッチ元いメンヘラアクションの話題といえば、まあこれもすいませんねちょっと古くなっちゃって、
はい、
寺沢武一先生、
あ、はい、
でもドンピシャの話題じゃないですか、うちらにとっては。
まあ、
ね、うん、まあ、僕あんまりねつながりがあるんで、
え、そうなんですか。
なんともねちょっと、
うん、
関係性があるんで、
うん、
あまりねこうぶった切るような言い方はできないんですけどね、うん、
どういうこと。
あ、ちょっとねあ、うん、まあいっか、
はい、
まあ、今回の騒動皆さん、うん、まあ、説明はしなくてもいいですよね。アシスタント的な女性の方と寺沢武一先生が揉めて、
うん、
でツイッターで、
うん、
結構寺沢先生チンコ出しちゃったりしたんでしょ、
うん、らしいですね、
はい、
うん、
ただ、まあ、寺沢先生っていえばまあそういうことするっていうのはうちらの界隈ではね、
うん、
ガモン先生とか知ってますしね、
はい、そうですね、
うん、そういうことは、
うんうん、
この騒動になるはるか前からね、
うん、あのねいろいろ例えばそれこそ5チャンネルとかでね、はい、あのことに関して出てくることとか、
はい、
憶測みたいなこととか、
はい、
まあ、あとその実際そのなんだっけそのアシスタントの女性が、
はい、
寺沢武一先生の 元アシスタントみたいなアカウントで反論したりしてるんですけど、
はい、
なんかそういうのつなぎ合わせて考えると、
はい、
まあ、あと僕たちだけが知ってる情報とか考えると
結構ありますもんね。
全部つながってくるよね。
あ、もうだから全然どっちかというと皆さんが衝撃受けてるけど、うん、あ、そっかそっか、皆さん、うん、そっか、一般人は僕たちが知ってる情報、そっか、知らないから、そっかそっか、こんなインパクトを受けてるんだって、
うんうん、
全然うちらとしてみたら、
うん、
まあそうでしょうねってい
う
流れですからね、話の流れとしては、
まあ、あと加えて言うなら、
はい、
この話題僕はあまり触れないです、はい、
2人とも触れたがらない話題そもそもテーマにするなよって話ですけど、ただまあ僕が言っておきたいのは、はい、うんうん、寺澤先生にツイッターのアカウントとかが片っ端からちょっとでもそのアシスタントの方にね、
うん、
悪いこと言うとブロックされるって、
あ、そうだったんだ、
いうので話題になったんですよ、うん、この騒動になる前から、
うんうん、
ちょっともなトラブルとね、
うん、
寺澤先生と揉めてないのに、
うん、
そのアシスタントの、
うん、
今寺澤先生とトラブってい う時、
はい、
方ね、
うん、
その時は別に揉めてないから、
うん、
蜜月だったでしょうから、
うんうんうん、
そのアシスタントの方と揉めちゃうとなぜか寺澤先生からブロックされるっていう流れがあったんですよ
あ、結構ツイッター使いこなしてるっていうかあれだったんですね。
寺澤先生自身がやってたかどうかも分かんないですけどね。
うん、ただね僕ね、うん、あのその話題行く前に寺澤先生結構さ、
はい、
いろんな綺麗な人に声かけてたでしょ。
はいはい、
コブラ会入りましょうみたいな、
はいはい、
あれ面白かったよね。あのずっとねボットに話しかけてるあったんですよ
ああ
なんかあんまり分かってないのかなと
思
って、
はいはいはい、微笑ましい話ですね、
うんうんうん、
それ言ったら僕はもうとっくに何年も前からブロックされてますから寺澤先生からは
なぜ、うん、
もうこっちは
じゃあコブラの最新情報分かんないじゃないですか。
分かんないですよ。だから
困るじゃん。
チンコ出した騒動とかも僕見れなかったですよ、うん、見てと思って見てもこのアカウントからはブロックされていますってなったんであ
れへこむよね。なんかたまにそうやって見ようとしてさ、はい、なんか僕変だすごい右翼の人にブロックされてて、
はあはあ、
なんでだか分かんないんですけど、
左翼だからでしょ。
左翼じゃないですよ別に。だからそれとそういうことだね。うん、なんでですか。それなんでブロックされてるんですか。
それはあのこれは話してもいいと思うんですけど、
はい、
別にあの誰が悪いとか、
うん、
と犯罪的なこととかでは全くないので、
はい、うん、
で僕のツイッター遡ってもらえれば分かると思うんですけど、
はい、
あのその寺澤先生とそのちょっとトラブってるアシスタントの方が、
うん、
まあ、仲良かった時に多分目黒川か神田川だと思うんですけど花見お花見か桜かなんかをバックにして、はい、うん、ツーショット撮ってる写真があったんですよ、
うん、
でその写真が飛鳥昭夫先生にすごいそっくりで、
はい、
っていうか飛鳥昭夫先生の漫画に、うん、の、
うん、
飛鳥昭夫、ね、に
グラサンかけて
飛鳥先生もうやっぱり今あそこまで丸々と、うん、なってないですから、
うんうん、
もうちょっとシュッとしてますから、
うん、
だからどっちかっていうと漫画の飛鳥昭夫は、うん、
はい、
今の飛鳥昭夫先生よりも今の寺澤武一先生の方に似てるっていう
あ、
まあ、正直ツイッターで書くようなどうでもいい話じゃないですか、う
んうん、なんかそれ僕見た覚えあるわ。
それ確かに激起こされて
え、それ何
飛鳥先生にも失礼だと思うんですけどね。それ激起こする
はい、はい、
失礼な人だねとか寺澤先生に言われたりとかして、飛鳥先生は本当だすごい似てるね、うん、笑いみたいな反応だったんですよ、
うんうんうん、
でそのアシスタントの方も、うん、え、なんか勝手に人の写真を使うというのはこれはあの非常にルール違反なんじゃないですかとか。でもあの人たちがツイッターに上げてる写真なんですよ。僕それを見たから
なるほどなるほど、うん、
あの
それに対しての
ちょっと関連付けて引用してるだけなんで、うんうん、え、じゃあツイッターに上げなきゃいいのにって、うん、でしかも法律漫画書いてらっしゃるんですよね、
うん、そのアシスタントの方は。あ、そうです
よね、法律違反ってことなのかなってでも違うよなって
あ
って、
うんうん、
でそのアシスタントの方からはブロックされてないんですけど、
うんうん、
寺澤先生からはその時ブロックされてます結構昔の話です
あ、やっぱ結構何でも怒っちゃうんだね。あ、ポップテピピックの人、
あ、ポップテピピック、あれはでもさ、うん、あの T シャツにね、
ま
あ、コブラになっちゃって、まあね、あれはお金絡みの話だから、
うんうんうんうん、
確かにそれは言われてもしょうがないとは思うんですけどね、
うんうんうんうん、
本当に大人のビジネスの話で、
うんうんうん、
僕の場合は全然次元違うじゃないですか
そうですね、
別になんか勝手に盗撮したとか、
うん、
ネットに公開してない写真を僕は公開したとかじゃないですから、
うんうん、
向こうがツイッターに上げてる写真 を引用してるだけなのにすげえ怒られて。
あなるほどね、はい、それはつながりだわ確かに。
でしょ。そしたらこんなの僕たちの、 あの寺澤先生話の中では本当前座も前座ですけどね。こんなもんじゃないですけどね。
いやだから僕ね初めて
もっといい話ありますけどね。
うんうん、だからそのほらにそれこそごちゃんとかの憶測でこんなんじゃね、はい、みたいに書いてるのとかで、はい、あこうじゃねえのになっていうのを、
うん、
ちょっと分かる感じ、
はい、
っていうのはちょっと久々でしたね。あもっと俺の方が本当のこと知ってんだみたいな、
はいはい、
うん、のはね思いましたけどね。
ちょっとガモン先生とかもね、うん、交えて、うん、こういう話とかもね。
まあでもねあれですね、そのお体がねそんなに荒れてるのは、はいはい、僕知らなかったですね。そこまで。
あ、うん、そうですか、うん。それもまあ前々から結構有名な話でしたけどね。
そう、
う
ん、そうなんかほらパチンコでそれこそコブラとかね、
はいはい、
あるんですよ。でなんかそれの話なんかはちょっと別のところから聞いたりとか、
うんうん
うん、したりしたことはありますけど。
それラジオで話せないような話なんですか。
まあうん、ちょっときついかもしれない。うん、
パチンコ権利関係とかの話？
うん、そうそうそう。
うん、
うんうん、そんな感じの話とかね。うん、でもねパチンコのコブラは結構名機なんですよ。
へ、
うん、だから結構定期的に出るんじゃないかな。
うん。
うん、でも読んだことあります？コブラ
って。あもちろん。
え？
ね、だって全然コンビニ本とかでも出てるし。
え僕でもあれ僕の世代ですらないよね多分。
いやいやそうですけど、そんなこと言ったら、うん、鉄腕アトムとかって読んでるでしょ。
読んでないです僕。手塚治虫は僕ダメ。
あそう、はい、なんで左だから
手塚治虫禁止だった
はいはい。あんな赤の書くような漫画は読むなっていう、
もうね本当一言一句たがわずそう言われてました
本当に親から
。はい、うん、あそうね、やっぱ名作なんですかコブラって。
あもちろんそうですよ、面白いですよ。やっぱりその絵とかもね、
うん、
その漫画のなんていうの描き方、
スタイリッシュな感じはねなんとなくしますけどね。
うん
うん、
いや、まあもちろん僕そんなことでトラブったことに関しては僕の方は1ミリも悪い感情を抱いてないですから、
うん、
そのアシスタントの方にも寺澤先生にも。
はい、
ただ、うん、どっちかというと嬉しいぐらいですから、そういうふうに絡んでいただいて。
そうですね。
はい。
うん、早く良くなってほしいですね。でまた新しい作品が読みたいですよね。
本当に心ない話をしますよね。
いや一応
そんな奇跡的にだって脳にでしょ障害がある
って。でも書いてはいるのかな今。
いや書いてないでしょ。
そうなのか。
はい。
うん、
まあその人間関係がね、
うん、
また復活して良くなって。
そうですね本当にね。
はい。
うん、と思いました。
本当に心ない人間ですよね。そなんでは右翼に嫌われるんじゃないですか。生乾きリセッターさん、
はい、いつもありがとうございます。
あ違うごめんなさい、
はい、
そこで、パチンコの話なんですけど、
はい、
生乾きリセッターさんじゃない、ごめんなさい間違えました、キサンジさんから来てますね。
はい、
はい、こんにちは。第296回にて、
うん、
30手編みのご褒美として、ムナリさんからツイッターをフォローしてもらい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
前回は2つ読んでいただいて0手編みでしたが、これからもムナリさんを大喜びさせたいと思います。今回は第295回で菅田さんが話した、凄腕の打ち子、ポパイ。
はい、はい。
ね。
おなじみポパイ。おなじみポパイですね。はい。
打ち子の、
うん、
はい。にインスパイアされたので、んパチンコ屋に関する話を投稿させていただきます。
うん
私が高校生の頃、帰宅部だったので、時々パチンコ屋に通っておりました。当時の制服は爪襟と呼ばれる学ランだったので、その爪襟部分を内側に折り曲げて隠し、ジャケット風に改造して。
絶対バレるんだ
ろ。あ、この人ジャケット着てるって思わないでしょ、学ラン。
はい。
入店しておりました。おそらく当時は学ランをおしゃれに着こなす青年、あるいはただのバカと思われていました。
まあ、後者だね。
はい。まあ、でも分かってるわけだね。うん、その、自覚してるわけだね。そんな私も50歳を超え、ようやくパチンコ屋の正体が分かりました。それは、設定と言われる大当たり確率を変えることができるスロットには、桜がいることです。2017年2月、大阪の有名店にて、店長が高設定の台に桜を座らせ、報酬を山分けするもので、店長と桜が行った LINE のやり取りが発覚し話題になりました。他にも、遠隔操作、出玉制御、 ホールコンピューター、指定台などパチンコ業界には様々な都市伝説がささやかれていますよね。一方で、スガッツさんが所属するプロ集団では、そんなことみじんも思わず、純粋にパチンコを打っていると聞きました。それ、今でも同じ状況なんですか？面白い話があったらお聞かせください。終わり。すごい上から。まあ、もちろんね、スガッツさんなんか足元にも及ばないぐらいパチンコに詳しいんでしょう、久慈さんは。
そうですね。その、はい、さっきのさ、
はい、
木さんじさんが書かれてたその大阪 の, その桜を座らせてた話、
はいはい、
それはねすごい有名な話、ね、はいはい、
まあ、僕も知ってます
ですね。そうで、あのスロットは設定ありますよ、確かに1から6まであって、
はい、
うん、まあ、6が一番いいから、
はい、
ただそれってやっぱりこう1日打ち続けてると設定が読めてくるんですよ、うん、
はい、
そのなんか計算式とかでやっていくとね、
はい、
大体これは5から6じゃないかなみたいな、
はい、
うん、そんな感じのを探して前日探して朝も据え置きでその台に座って、
うん、
挙動が同じだったらそれと同じに見なしてやるとか、
うん、
まあそんな感じで一応その設定とかそこら辺は意識してやってますよ、
うん、まあ、だけど木谷さんが言いたいのは遠隔操作、出玉制御、ホールコンピューター、指定台などがあるのにそんなことも分からずに純粋にパチンコを打っている頭の悪い人たちだって思われてるんじゃないですか。
あのね、
あんたちの打ち子グループが、
うん、あの僕もそう思いますけど、
はい、
でもあの人たちの言い分は、
はい、
まずそのホルコンとか設定、あのなんていうの、遠隔
ホルコン、
ホールコンピューターですね、
うん、そもそも何なんですか
ホールコンピューターっていうのは、要はよくある都市伝説で、はい、上の事務所とかで、あ、この島、この島とか台とか当たってないからここ出してやるかって言ってポチッと押すとそこが出るようになる、だそういう制御をしてる、
はい、
っていう都市伝説、
はい、
か本当か分かんないんですけど、
本当だったら朝に台を設定、開店、うん、前に台を設定してそこからいじらないっていうのが一応
ルール、うん、ありえないってことに、うん、本当だったらそう、あれ、あの、
うん、
そうなんですよ、だけど、はい、そうじゃなくてもう店長次第とか、
はいはい、
そういうことなんじゃないかっていうことを、まあ、はい、言われてますけど、ただね、それを言い出すと、あの僕たちの言い分はそれを言い出すと、もう僕たちが必死でやってる計算とか、
うん、
で計算から割り出したこの台が出やすいとか、
うん、
そういうのはもう全く意味がなさないじゃないです か,、
はい、
かそれは考えないでやってるみたいですね、うん、
そんなことをみじんも思わず純粋にパチンコを打っている、
うん、
ですね、自産自の言い方としては。
そうですね。だからね、やっぱしね、
はいはい、
あのとは言っても何日も負け続けたりとかすると、
はい、
うん、つい先日もね、エビナ、
ほう、
あ、海老名じゃない、厚木、海老名、
海老名ビナウォーク、
うん、じゃないんですけど、
はい、
ね、なんだ、キコーナっていうのがオープンしたんですよ。
ああ、はいはいはい、うん、はいはい、
でね、1000人ぐらい初日並んで、
はい、
まあ、当然僕たちもその中にいるわけなんですけど、
もちろん、うん、
朝7時半に集合して開店12時ですよ、
はあ、
で抽選券1枚をもらうと並んで、うん、だけど3日連続で全員負けたんですよ。
あら、
しかもね、しかも始めてすぐに10箱分ぐらい出たんですよ、
はい、
で12時間やるんですけど、
はい、
12時間後の9時に、あ、9時にちょうどゼロになるんですよ、
トントンに、
うん、てか箱がゼロになるんですよ、
うん、
だマイナスなんですよ、お金突っ込んだ分だけ、
はい、
でそれが3日ともそうだったんですよね、
は
い、まあ12時間じゃなくて9時間か、そうしたらやっぱしね、疑いますよね。この店遠隔じゃね、
怖い怖い、菅津さんがちょっとチンピラになって
やって言ってました。
はい、はい、
で僕は正直別に勝っても負けてもね、
はい、
別にお金をいただければいいので、
はい、
うん、ただやっぱり僕はちょっとそういう時に空気をちゃんと読める子なので、
うん、
あの班長のとこにね報告に行く時にすごい渋い顔は作っていくんですよ、
はい、
はあ、なんか頑張ったんですけどね、
何なんですかねこの店。
いや結構ひねったんすけど増えないしね、なんつって。だけど1万円もらってくれって振る舞いた瞬間に、
はい、
かけてもう帰ってます、
はい、まあまあ別にね、その、
はい、
公務員みたいなもんですからね。
そうです、
あの別に共産社会みたいなもんですからね。
そうです、そうです、
あの、うん、そこで稼げようが稼げまいが、
うんうん、
ギャラはもらえるわけですから、
ね、そうです、そうです、そう。だけど、はい、まあまあそんな感じで、
はい、
ホルコンとかそういうのはね考えないようにしてやってるみたいですよ。
はい、
うん。
ですって。
はい、
木三治
ニティライミあげます。
はい、やったじゃん。ニティライミこれよっぽいコロコロコロ拾えよって。
そうですね。はい。
PS こっそり吉田会長のインスタをフォローしました。で次またメール木三治から来てて、はい、吉田会長様お世話になっております。木三治です。先ほど吉田会長のインスタをフォローしたんですが、よく考えたら私は顔を晒してたり恥ずかしいので解除しました。
超見て。
はい。っていうことです。
はい。
わざわざメールで知らせてきました。
うん、これゼロティライミです。
あ、はい、もちろん。はい。
あとさっきのオリコウサちゃんさんは3ティライミです。は
い、おお。
うん。
いつもより低いですね。
そうですか。
まあ今、オリコウサちゃん稼いでますからね。
うん。
ティラミコイン
面白いですよ、
ね、リグってますからね、うん、相当。
昨日ね、あのアウトレイジビヨン、
はい、
最終章、
はい、
見たんですよ。でヤクザがさ、
うん、
あのほらパーティーみたいなの開くじゃないですか、
はい、
で普通のホテルみたいなところで開いてたんですけど、
はい、
嫁と一緒に見てて、オリコウサちゃんの前のメールを僕たち覚えてたんで、
うん、
これ本当だったらなんか山奥の参拝みたいなところでやってんだろうねつって、
はい、共済会館、
うん、そうそうそう、そうやって話しながら見てるぐらい、
はいはい、
オルカサウサちゃんのメールはためになってますね。はい。はい、
FM 龍神堂さんは？
あ、ニティライミです。
はい。まあまあ、ただの報告ですからね。うん、あれはね。
ありがとうございます。はい。
名前、ガラキリセッターはいいや。
名前まで出して、
うん、ちょっともうちょっと違う路線でメール送ってきてください。
はい、
はい、
うん、
あの正直僕にすごい負担がかかる割には、
はい、うん、面白くない、
いやそのとは言ってませんよ、はい、面白くないとは言ってないけど、
うん、
割に合わない。
なるほど。
はい。